はい、よろしくお願いします。ポッドキャストですけども、今日のゲストは、佐野さんに来ていただいてます。ビーダッシュベンチャーズの佐野さん、ちょっと自己紹介お願いしてもらってお願いしていいですか？
はい、佐野と申します。よろしくお願いします。もともとアドテクの会社ですね、アップベイダーという会社を創業しまして、こちらの会社がこう M&A で、買収されてですね、でそれしばらくその、買収した会社で働いてたんですけれども、まあ、その後そこを離れまして、まあ、B' ベンチャーズでベンチャーパートナーとしてですね、投資先だったり、まあ、起業家のお手伝いをしながら、まあ、いろいろと、活動しているってところです。で、バックグラウンドとしてはエンジニアリングと、まあ、アドテクっていうことをやっていたので、まあ、マーケティングだったりとか、まあ、そういったところを中心に、いろいろ活動しているっていう形になってます。よろしくお願いします。
そのアップベイダーを買った側、うん、経理会側にいたのが僕というので、まあ、そこからですよね、付き合いは。2015年かな？
5 年ですね。
まあ、一緒に働いてた、働いてたよね、一応。夜中のカラオケの記憶しか残ってないんだけども、昼間もちゃんと働いてたよね。働いてました。まあ、ちょっとその時からのあれなんで、ここから佐野ちゃんと呼ばせてもらいますけども、まあ、B' 行ったけど、まあ、最近またちょっとね、そのゲリレグループというか、スーパーシップのメンバーで集まり始めていて、やっぱでも LLM 面白すぎるよねというので、こう、集い始めたっていう感じだよね。
そうだね、確かに。うん。
共通の話題として。
そうですね。まあ、当時、スーパーシップにいたメンバーで、まあ、やっぱりデータサイエンティストとか、そういった立場の人も多かった。結構、まあ、もともとみんなでカラオケをしてた記憶しか当然ないですけど、最近久しぶりに集まれて、ね、楽しいですよね。
ね。まあ、ちょっと今日呼んでないけど、もう一人ね、しげるってやつも、LLM 系で大企業からの、こう、もう引き合い半端ないって昨日も言ってて。めちゃめちゃ稼いでそうな感じだった。でその中で、まあ、この間そのみんなで集まって LLM について喋ってる中で、まあ、佐野ちゃんの分析とか見立ての話がすごい面白くて、まあ、これはこう一回ポッドキャストでやっとこうというふうに思って、まあ、今回企画させていただきました。珍しくノートをこの間書いてたよね。
書いた。
ちょっとどういう内容かざっくり説明してもらっていいですか？
そうですね。なんかこう LLM のマーケット、まあその LLM のマーケットって言ってるのは、つまり例えばオープン AI だったりとか、そういったその LLM を開発してこう運用していく人たち側のマーケットですね。そこがまあどういうふうに今後推移していくんだろうかっていうところを書いたんですけれども、ざっくり概要としては、うん、まあ、クラウドコンピューティング市場というか、Amazon、AWS だったりとか、GCP だったりとか、まあ、そういったクラウドコンピューティング市場と、まあ、似たような流れを経て、進化していくんじゃないかなと、こういうふうに思っていますと。で、まあ、クラウドコンピューティング市場って何が起きたかっていうと、もともと当然 Amazon ですね、AWS が、最初に出て、シェア 100% っていうのをもう革新的なサービスだったので、もう完全に取ったんですけれども、やっぱり、まあ、3年から5年ぐらいをかけて、マイクロソフト Azure だったり、Google GCP だったりが出てきて、で、ほとんど同じような機能を、それぞれのプラットフォームがこう持つことによって、どんどんどんどんこう競争が激しくなって、で、ユーザーの取り合いはもう基本的に価格競争になって、なので一つのまあ CPU だったりメモリだったり、まあ、そういったものの単位で それぞれ各社がいくらで一つの CPU を使えるのかみたいなものすごい価格競争に入りましたと。で、まあ、その結果何が起きたかっていうと、まあ、当然その、オンプレミスのデータセンターとかを使うよりも、出た当初っていうのは、比較にならないぐらい高かったものが、価格競争が始まったことによって、どんどんどんどん価格が下がっていって、まあ、使い方によっては全然クラウドの方が安く使えますねとか、
うん、
まあ、そういったケースもどんどん見えるようになりましたと。で、まあ、結局それによってこう IT 企業がすごく効率よくインフラコストを持ってたりとか、初期投資が大きくかかんないで、クラウドのマシンが使えるようになったことによって、まあ、すごく、うん、IT 企業だったり、ひいてはそのサービスを使う、まあ、人類がすごく恩恵を受けましたよねと。まあ、そういうことが起きましたっていうのが、クラウドコンピューティング市場の話で、まあ、似たようなことが LLM でも起きるでしょうと。まあ、今、Google もそうですし、この間、AWS もその LLM のサービス出しましたけど、まあ、今後、Google だったり、まあ、もしかしたら、Apple だったり、わかんないですけど、まあ、そういったビッグテックが、似たような製品をどんどんどんどん出していって、で、まあ、当然、コモディティ化している、ですよね、LLM とか。で、それが、どんどんどんどんこうやっぱり価格競争に入っていって、こう市場が成熟していって、まあ、結果として、今、オープン AI の独占状態っていうのが、まあ、当然シェアは高くとどまることは、まあ、考えられますけれども、まあ、分散されていって、で、クラウドの時と同じように、まあ、IT 企業だったり、多くのこう人類が恩恵を受けるみたいなですね、まあ、そういうことになっていくんじゃないかなと。
うんうん、
長くなりましたけど、こう概要としてはそういうことを書いて、うん、っていうブログを書きました。
うん、まあ、機械学習のやつもね、もうすでに AWS とか Azure に乗っかっていて、そのワンオブゼムみたいな扱いになるのかね。
そうですね。まあ、マシンラーニングのいわゆるああいうサービスと違うところでいくと、まあ、当然事前にある程度学習されていてみたいな話だったりとか、うんうん、そういうところがあると思うので、まあまあ、課金形態だったり、まあ、サービスの提供の仕方っていうのはもしかしたらちょっと違うものになるかもしれないですけど、うん、まあ、それでもやっぱり基本的にはクラウドの巨大なインフラの位置サービスみたいな、
うんうんうん、
ところにもしかしたら落ち着くかもしれないなとは思いますね、
うん、だからまあそれを活用する、まあ、新興企業スタートアップとしては、まあ、やっぱそれ団体だとやっぱり差別化にはならないというか、まあ、みんなが使えるアセットになっちゃうっていうことよね、
うん、そうですね、うん、
その時にまあこれVC の中でも、あるいはスタートアップの中でも結構議論になってると思うんだけども、まあその、うん、LLM 単体では優位性が作れない中で、まあそうは言ってもこう、うん、LLM を使ってサービスを作っていきたいという時に、なんかどういうアングルでこう優位性を築いていけばいいのかみたいな、その辺こう、うん、佐野ちゃん的にはどう見てたりする？
そうですね。なんかまさにそこの話も一つあるなと思っていて、まあ、今なんかいわゆるこう何でしょう、データは石油だみたいな、データイズキングみたいなことが言われて結構久しいなと思ってるんですけど、その傾向が LLM だったり、まあそれに準ずるこう AI 技術の発達によってより強くなるんじゃないかなと思っていますと。どういうことかというと、当然 LLM ってまあ、さっきの話の通りクラウドのインフラと同様に普及して、まあ、誰でも使えるので、まあ LLM によってこういうことができますっていうだけのソリューションっておそらく、まあ、コモディティ化して競争力なんかないもう誰でも作れるサービスになっていくと思うんですけど、一方で LLM が、知らない、まあ、例えば GPT が学習していない情報ですよね、特定企業が独占しているデータだったり、まあ、それこそ Facebook のこう投稿みたいな話とかもあれば、もしかしたらこう日経新聞の会員専用の記事みたいなこともあれば、どっかのコールセンターの顧客との対話ログみたいなものだったりとか、まあ、そういう特定企業が独占しているデータを、まあ、エンベッドしたり、まあ、もしくはこうファインチューニングに活用したりみたいなところで、既存のというかデフォルトの LLM には、できない性能を発揮するモデルっていうのが、作れるようになりますねと。で、そうなった時にやっぱり非常に強力なツールになるなと思っているので、スタートアップは、どうすべきかっていう話でいくと、やっぱりデータを取らなきゃいけない。で、それも、一次データを取らなきゃいけなくて、なので結局ユーザーとのタッチポイントであったりとか、何がしかのこう業務であったりとか、そういったところをいかにしてこう抑えに行くかみたいなところが競争力になる。そういう意味で言うと、あんまりこれまでともしかしたらスタートアップのこう優位性の作り方っていうのは変わらないかもしれないなと思ってます。
なんかそうデータを取りに行くっていうのはもう一歩こう業務レベルに落とし込むと、じゃあお客さんをちゃんと獲得して業務フローに入り込んでみたいな話で、結構営業力がより今まで以上に重要になって、逆に LLM を使えることでエンジニアリング力、なんだろう、エンジニアリング力が大したことないんだけども、LLM 使って死ぬほど営業する会社みたいなのが実は強くなるという、ちょっとこうパラドックス的なことも起きるんじゃないかと個人的には思っていて、あり得るかな。でもだって結局ね、Microsoft 365 に GPT 乗りますみたいな、まあもうあんだけ接点を抑えてる中で、まあね、しかもデータも持っていて、まあ最強なわけで。あとあれか、データもいろいろあるけど、最近会話してるのは、いわゆるこう、出版社系のデータをこう、ちゃんと把握しているというか、持っていて、まあ、書籍を食わせて回答させるっていうユースケースあるじゃないですか。その時ってもう、ライセンスを取ってくるという、まあ、ドブ板営業勝負だったりする。ので、実はこう営業力の時代に突入する可能性もあるなと、個人的には思って。
まあ、そういう話って結構エンジニアリング面でも言えるなと思っていて、なんか僕は一エンジニアとして結構、そのエンジニアが自らこう、一語一句コードを書いていくっていうことが、必要なくなる未来がだいぶイメージがついたね。
確かに。
まあ、当然やっぱりその巨大なシステムとか多くの機能のあるこう一連のこう業務を備えた機能っていうのを、今の GPT とかの性能で書き切るっていうのはもう全然そのコンテキストの長さが足りないので、不可能ではあるんですけど、まあ、これは当然性能がこうどんどんどんどん、もし投入できるデータの量とかが改善していくのであれば解決する問題だなと思っていて、一方で現状でもその GitHub のコーパイロットっていうサービスであったりとか、もう書きたいコードがこう何でしょう、タイトルをつけたら大体それっぽく書いてくれたりとか、コードを書いてドキュメントを生成するのにこう書いてあるコードを読み取ってそれらしいドキュメントを生成してくれるとか、そういう機能ってもうすでにどんどんどんどん使われていますと。ってなった時に、エンジニアに必要な能力って、もしかしたらこうコードを書ける能力じゃなくなっていくんじゃないかなと。当然自然言語でプログラミングができるようになっていく世界観になっていくんですよね。そうした時にやっぱり必要なのって、じゃあ何のシステムを作りたいんだとか、こういう仕様にするとその業務がきれいに巻き取れるんだとか、まあ、そういういわゆるこう要件定義だったり、こう上流工程の、人間がこう話を聞いてコンピューターに伝えていく翻訳家みたいな人たちが、よりこう価値が出ますよね。そのエンジニアリングが自然言語でできるようになることによって、おそらくその立場の人たちがより多くの仕事を 効率的に処理できる世界が来ると思って、うん、まあ、みたいな話があって、じゃあそれってじゃあセールスとかでもそうなんですかっていうと、きっとそうなんだろうなと、
うん、
は思いますね。うん、似たような話かなと。
なんかこう、マイクロ企業がすごい企業というのは、マイクロスタートアップが増えそうな感覚はあるよね。なんかその、すごい少人数でネオ SIR とかできそうだよね。LLM 使って。
できるかもしれないし、それこそもう、なんて言うんでしょう。今、こう、プログラマーとして、こう、例えばもうでっかいシステムを作るのに100人抱えなきゃいけないですみたいな人たちが、せっさアルバイトの、こう、日本語が、十分に喋れるアルバイトの人を50人集めたら済むようになるとか、まあ、そういう世界観って結構容易に想像つくなっていう感じですかね。
うん、なるほど、なるほど。ちなみにちょっと、さっきのデータの話に戻ると、なんかその、オリジナルデータを使ってファインチューニングしたとて、なんか必ずしも精度が上がるわけじゃないというか、そこはそこでなかなか難しくてノウハウが必要っていう話もこう聞きかじったことがあるんだけども、うん、その辺こうエンジニア的な肌感覚で言うとどういうふうに見ているの？
うん、なんでしょう、精度が上がらないっていうもののなんか定義を何にするかっていう話で、当然その巨大なサンプル数ですよね、数百っていうサンプル数を、うん、正解データと、正解とこう失敗のデータをしっかり持ったとして、じゃあそれの精度をチューニングしていこうっていう話になると、普通の AI 開発とあんま変わらないプロセスになるなと。そういう意味で言うとこう何をどう教えるとどういう答えが入ってくるようになるのかっていうのがかなり通常の AI に比べてブラックボックスというか見えない要素がすごく多いなと思ってますと、でそういった意味で、ファインチューニングで思い通りの答えを出させるっていうのはすごく難しいのかなと、それなりのこうノウハウだったりスキルがいる、またはあと不可能なユースケースも十分あるのかなと思ってるんですが、まあ、それこそオープン AI 社のこう技術的なドキュメントにも書いてあるんですけど、そもそも、ファインチューニングで十分な性能を出すためには数百件 の, サンプルデータが必要ですって、言っていて、そんなに多くのデータをしっかりこう十分なパターンを持ってして教えて試してる人って実際どれぐらいいるんだろうって考えると、十分に、必要なこう良質なデータを投入してファインチューニングしているのかなというところはちょっとあるんですよね。だから本当にLLM に限らず AI のといったこうパラメータチューニングだったり、学習だったりみたいなのって本当にインプットするデータで非常に左右される問題だと思っているので、まあ、なのでそこのノウハウみたいな、こういうデータ投入することによってこう期待するアウトプットが出せるんですよみたいなノウハウも含めて、やっぱりデータの活用っていう観点でいうと必要なあとスキルセットというか、まあ、ケーパビリティの一つになってくるのかな。
確かに。あとあれよね、そのまま何をもって精度というかもあるけど、精度がまあ 100% にならないとしたときに、どのくらいのこう揺らぎを許容できるかっていうのは、もうビジネス側の要件定義の話だから、うんうん、やっぱりその顧客接点、ビジネス理解、業務フロー理解、やっぱ結局そこに一周回って戻ってくるという、そういうことなのかもしれないね。うん
うん、そうですね。あとそこに関しては結構テックのアプローチでもいろんな解決策が検討されていて、でそれこそ現状ってそのファインチューニングだったりエンベッドで全て LLM に教えて、回答を生成させようというアプローチがあると思うんですけど、例えばラングチェーンっていう LLM のこの一連のこう対話だったり手続きをこうプログラミングできるみたいな、 仕組みが最近すごく流行ってるんですけど、それを使うことによって LLM に投げた一時的な初期の質問で、LLM がそれに対して回答してきました。でその回答を LLM に分析させて、こういうことを言っていますっていうのを抽出して、それを例えば、正しいデータが絶対に入ってるって分かっているデータベースと突合して、内容が一致度を確認して、合ってればその答えを返すみたいな、そういう、手続き的な方法で、LLM の精度だったり、回答できる内容を改善していくというような動きもあるんですよね。で、仕組みとしては、チャット GPT の、プラグインとかも似たような仕組みになっていて、旅行予約したいですって投げたら、旅行会社のどこでしたっけ、
ま
あ、いいか。API にこう聞きに行って、こういう旅行ありますよっていうのをデータとして受け取って、それを含む回答を返すみたいな動きをチャット GPT のプラグインってしてるんだけど、そういった形でいろいろ不完全性を補うためのいろんなアプローチっていうのも開発されているので、まあ、そういった方法も含めて、やっぱり一連のソリューションとしてやっぱり今後は開発していかなきゃいけないですよねっていうのがあるなと。で、ちょっとさっきのデータの話に戻っちゃうと、逆に言うとそういう仕組みに対して正しいデータを提供してあげるデータ API みたいなものも非常に価値が出てくるので、それこそもう出版社が持っているこう書籍のデータみたいなものも、絶対にこう一次データとして正しくて権利処理もしっかりされているデータソースっていう感じですごく価値を持ってくる。なんでこれ自体でももしかしたらビジネスが成立するかもしれないなを、すごく思ってますっていう感じですかね。
なるほど。確かに。今ちょっと API っていうキーワードがたくさん出てきたけども、この間もちょっとね、LLM とか自然言語 UI がこう普及していくと、まあ、やっぱりこう、なんつうの、プロダクト側のアーキテクチャも変わってくるんじゃないかみたいな話が あったよね。それちょっと、佐野ちゃんの見立てを教えてもらっていいですか？
そうですね。なんか、これもよくいろんなところで議論は起きてるなと思うんですけど、まあ、基本的に LLM によって何が変わるんだろうっていうことを考えると、コンピューターにできることってそんな変わらないんだろうなと思うんですけど、ユーザーとのインターフェースが絶対に変わるなと思ってますと。で、まあ、当然やっぱりパソコン、それこそ、MS-DOS とかそういう初期の頃ってこうキーボードでポチポチポチポチ黒い画面でコマンドを入力していたのが、まあ、Windows が出てきて、また Mac のが先ですけど、マウスでこうポインティングしてポチポチっとやればできるようになりましたと。でそれがまあスマホになってこう手元でタッチパネルで操作できるようになりましたと、まあ、こういう UI の、何でしょう、変遷というか、まあ、進歩っていうのがこれまでありましたよねと。で、まあ、そこからさらに一歩進むと、じゃあ自然言語ってユーザーインターフェースの一つに、なりうるなと思っていて、まあ、今のチャット GPT とかってこうキーボードで日本語を打つ、従来コマンドを入れてたのを日本語を打てばなんとなく処理が行われるっていう状態があって、で、まあ、そこから一歩進むと当然音声であれやっといて、で、こう、いろいろ処理してくれる時代が来てみたいな、なんかそういう UI のこう進歩が進んでいくんだろうなと思いますと、まあ、その先にこうブレインマシンインターフェースみたいなものが多分来るんだろうなと思ってるんですけど、で、まあ、そうなった時にシステムアーキテクチャってどういうふうに変わっていくんだろうねみたいな話でいくと、基本的には今のモダンなシステムアーキテクチャは変わらないと思っていますと。どういうことかというと、そのいわゆるこう Web1.0 の頃ってこう本当にモノリシックな一枚岩のシステムで、ウェブサービスを運営してましたと。で それがこう Web2.0 みたいなこう時代になってきて、まあ、当然ブラウザでこう PC 向け、スマホ向けっていうのをやって、でスマホアプリ提供するためにアプリ向けの、インターフェースも出してっていう話になって、こうそうすると、まあ、バックエンドのこう API みたいなものがあって、で、Web のフロントエンドとこうアプリのフロントエンドっていう2つの、インターフェースに対してこう業務を提供していくっていうのがこうバックエンドの API が、生まれましたと。で、まあ、そのインターフェースとこうバックエンドと、2層の構造に、なってるっていうのが、うんうん、まあ、最近のそのモダンなアーキテクチャの、まあ、ベースにラインになってるかなと思ってます。うん、で、僕が思ってるのは、Web のそのフロント、アプリのフロントの横並びに、まあ、対話型のインターフェース、エージェントの仕組みみたいなものが現れるんじゃないかなと思ってますと。今こう僕らがこうブラウザでポチポチしてたりアプリでポチポチしてるのと同じようにエージェントにちょっとあれ調べといてって言うとエージェントがこうバックエンドの API に問い合わせてもにょもにょしたこう適切な結果を返してくれるみたいな、まあ、そういう世界観が何でしょう、今後より進んでいくんじゃないかなと思ってますという感じですかね、うん、
すごい脱線というかもう雑談に近いんだけど、一昨日ぐらいに弁護士仲間と飲んでいて、
うん、
で、若手はちゃんとワードとか使って、仕事をするんだけど、年次が上がってシニアになっていけばいくほど、パソコン触らない、うん。秘書とか若手に口でしか指示しない。印刷された書類見て、あ、こここうしといて、ああしといてみたいな。やっぱこの偉くなって権力を持つことで多分その理想的な働き方にみんなこう移っていってるのだとしたときにやっぱじゃあ人間は本能的にパソコンなんて叩くのはめんどくさくて口頭でああしておいてくれこうしておいてくれっていうのをきっと望んでいるはずで、だからこれ LLM なんかまあ今自然言語が注目されてるけど個人的には音声だなと思っていて、それこそオーディオユーザーインターフェースみたいなところが結構次台頭してくるというか、うん、まあ個人的に盛り上げたいなっていうふうに思ってるところだね。
うん、
AUI って勝手に呼んでこうかなと思って。
なるほど。AUI。
AUI。
と思ってましたけど。NL じゃなくて。
だって それだとさ、テキストも含まれるでしょ。自然言語だと。
そうだね。確かに。
うん、やっぱね、その打つのがめんどくさいなっていう。
確かに、確かに。そうですね。
で、その裏側がその全部、まあ、フロントと切り離されて、裏側全部 API でってのはあれだよね。いわゆるそのヘッドレス化みたいな、最近ちょっと流行ってきてる。
うん、そうそうそうそう。だから、そうなっていくと、逆に今、Web、いまだにこう Web1.0 的な、アプローチで作られてるシステムとか、API サービスが提供できてないとか、昔からあるこう歴史のあるサービスとかでもやっぱりこう、ね、SaaS とかでも、API でこう処理ができない、本当に画面をポチポチするしか操作する方法がないシステムってこう少なからずあるなと思っていて、
うん
うん、そういったサービスは、この API 化、こうヘッドレス、まあ、ヘッドレスじゃなくてもいいんだけど、まあ、ただ API が提供できない、ことによって、将来的にこう、淘汰されるみたいな、可能性もゼロではないなと。みんなこうエージェントで音声で操作したいのに、なんだこのシステムは音声エージェントに対応してないのかと。じゃあちょっと対応しているものをみんなで使っていこうと、うん、みたいなこととかが、起こりうるんじゃないかなと思ってますね。
うんうん。
なんで、
なんか VC っぽく言うと、あれか、うん、マーケットがでかい、古くから Web1.0 でやってるプレイヤーが未だに残っている、しかし API への対応が遅れている、そこをこう、音声 UI とかで狙い撃ちしていくと、実は大きくひっくり返せる可能性がある。そういう感じなのかもしれない。
そうですね。まあ、
具体的にどこでしょうか、具体的に。
具体的になかなか難しいですけど、まあ、そうですね。でもいわゆるホリゾンタルな SaaS の中でも、比較的こうレガシーなシステム、まあ、レガシーであろうと思われるシステムが非常に多くのシェアを持っているケースって、すごくあるなと思うので、
うん、
まあ、そういったところとかもそうですよね。だし、テイラーっていう、
うんうん、
Y コンビネーターに採択されたスタートアップ、
芝生さんの。
そこなんか、芝生さんのところ、まさにね、その、ヘッドレスな ERP を作りますっていうことを言われてきて、うん、そのアプローチって、この、なんでしょう、音声とかそういう UI の変遷みたいな部分からすると、ものすごく正しいアプローチだなと思っていて、
うん、
ERP って、スタートアップらしいスタートアップって今、おそらくいないんじゃないかなと思うんですよね。うん、その、うん、いわゆるそうコンパウンドスタートアップみたいな、ものすごい業務の幅が広いから、そういうふうになっちゃうと思うんですけど、うん、まあ、こういったところは、すごく置き換えがいがありますし、市場としてもものすごい巨大なところだったりするので、うん、うん、なんかそういった流れになると、面白いかなとは思ってますね。
うんうん、Web 1.0 っぽいかどうかっていうのは、ウェブサイト行ってコード見に行けば、ある程度わかるものなの？
うん、まあ、コード見に行かなくても API 提供してくれてるかしてくれてないかで、
あ、まあ、それだけで、
まあ、うん、判断できるなと思っていて、うん、まあ、現状でも、まあ、例えばこう iPass だったりとか、その、うん、まあ、いくつかこう SaaS 間連携していろいろできるみたいなサービスだったり、こう、
うんうん、
SaaS のデータ収集してこう分析できるようなサービスってあると思うんですけど、まあ、API 対応してないとそういうのが一切できないんですよね。なので、
うん、
もうその時点で結構不便だなっていうことで、まあ、選択肢から外れたりするケース現状でもあると思うんですけど、まあ、その傾向がより強くなっていくんじゃないかな、行ってほしいなみたいな、そういう感じですかね、うん、
すごい初歩的な質問だけど、その API を開けるのってそんなに大変なの？それも元のなんだろう、使ってる言語とかアーキテクチャによりけりっていう風に理解した方がいい。
言語とかにはよらないんだけれども、そもそも API があるかないかっていうのが一つポイントなんですよね。さっき言ってたように、こう一枚岩で UI だけを提供しているようなシステムに、新たに API を作るっていうのは、まあ、ちょっとオーバーな言い方かもしれないけど、同じような機能を、まるっともう一つ作るみたいな、インパクトになりかねないぐらいのことになるかなと思ってますと、うん、で一方で、最近のこうモダンなアーキテクチャでフロントエンドとバックエンドしっかり分離されていて、双方がすでに API で、やり取りをしていますよっていう前提なのであれば、まあ、当然そのセキュリティだったり、うん、いろいろこう担保しなきゃいけないものはあれども、基本的には一連の業務が API でできる土台が整っているので、それほど大きな工数では、かからずに提供できるようになるっていうことの方が多いのかなという感じです。
うん、うん、なるほど、なるほど。いや、面白いな、その、まあ、そうね、DD してると、やっぱりその裏側のデータの持ち方ゆえに、既存プレイヤーは転換ができないんで、うちの SaaS が強いですみたいな、まあ、ピッチはよく聞いたりするけど、まあ、データの持ち方だけじゃなくて、そもそものアーキテクチャが負債になりうるというか、
うん、
それがイノベーションを止めてしまうっていうことがあり得るわけですね。
うん、あり得ると思いますね。
うん、面白いな、うん、ちょっと観点変えて、UI が変わるときってデバイスもまあ変わりやすい気がしてるんだけども、その自然言語とか音声ってなったときに、どうなのかな、うん、スマホはスマホのままなのか、もうちょっとこうイヤホンに寄っていくのか、なんかその辺こう、うん、イメージあったりする。
そうですね。まあ、まさに UI 変わる って、新しい UI が普及するのってこうデバイスの普及とセットかなと思っていて、
うん、
あのおっしゃる通りですごい難しいなと思うのが、スマホってどこまでいけるんだろうみたいなところはあると思うんですよね。ただ、おそらく今のスマホに、例えばイヤホン、マイクつけて、常にエージェントがこうスタンバイしてて、話しかけたらすぐなんかできるみたいなことって、ちょっともしかしたら遠い話なのかなと思ってますと、
うん。
それって、Google と Apple の独壇場なんですよね、Siri と
Google。うんうん、
そこにじゃあサードパーティーが入っていくのかみたいな話が一つあるのと、まあ、そもそも Siri とか Google がそういう広範囲な、エージェントになってくれるのかみたいな観点がいっぱいあるなと思っていて、
うんうんうん、
もう一つの側面としては、僕もし音声でいろいろできるようになったら、例えばそれこそ山登山しながら仕事するとか、こうスキーしながら仕事するとか、うんうんうん、ね、リフトに乗ってるときにこうエージェントに伝えてこう必要なコードを書いてもらうとか、まあ、そういうふうな働き方したいなと思ったときに、それがさ、それこそその Apple Watch みたいなものだったり、
うん、まあ、そうね、ウォッチはあるかもな、まあ、それよりも実際もう自分結構そういう感じで、子供と公園で遊びながら会って思いついたのをブラウザーでチャット GPT 立ち上げて、
うん、
これをこういうのをなんか考えておいてとか、箇条書きにしといてって、指示出して、
うん、
また子供と遊ぶみたいな。
なが
ら仕事がしやすい。
うん。
まあ、それがいいのかわかんないけど。
うん。そういうながら仕事がよりしやすいような形であったり、またはそのずっとスタンバイさせておくと、当然スマホって、ね、この電池も減っちゃうし、まあ、いろんな弊害あるよねということで、もうより朝から寝るまで、ずっとスタンバイしててくれて、それに特化しててこう電池の減りも少なくてみたいなデバイスが、うんうん、まあ、それこそオーラリングみたいな、ね、こういうのとか、
まあ、
その
ウォ
ッチもそうだと思うんだけど、
うんうん
うん、まあ、そういったものが生まれてきても全然、生まれてきてもっていうか、すで、うん、にあるものにそういうものが実装されていくっていうのは、
うん、
あり得るかなっていう感じですかね。
確かに。ユースケースをリサーチするとしたら、もしかしたらもう、すでにそういう働き方をしているお偉いさんがどういう指示を出しているかっていうのを観察したら面白いかもなと。うん、ね、今、裏側で人間が動いてるけど、まあ、それを AI にやらせるっていう話だよね。
うん。うん、
いや、理想的だな。電話で指示だけ出しといて、1、2分後にはもう裏で仕上がってるという、夢のような世界
だ。うん、だから、本当にね、エージェントが実装されていくと、本当に一人一台、こう、専用の秘書がいるみたいな状態になって、もう例えば僕とのもちゃんがの秘書同士が勝手にやり取りしていろいろスケジュールとかも押さえてくれて、2人最近会ってないんでちょっとなんか予定でも入れときましたとか言って、なんか気の利いたことしてくれたりとかそういうのも含めてね、なんかすごい楽しみな未来だなとは思いますよね。
いや本当に秘書あるな、うん、なるほどなるほど。いや大変。
一点聞きたいんですけど、うん、その、
うん、
ユーザーインターフェースを取るそのエージェント自体の仕組み、
うん、
ここってスタートアップ入る余地あるのが、まあ、そこはやっぱり面を押さえてるビッグテックが当然強いから違うことやった方がいいのかっていう、スタートアップ目線で言うとどうですかね。
エージェントのところよね。
うん、エージェントの。
なんか、ニッチならある気がするんだけどね。結局そのデータがあって、裏側のアーキテクチャが最適化されてないと、
うん、
エージェントもポンコツなわけでしょ、
うんうん、
でね、ポンコツエージェントはもう、すぐ使わしてしまうので、こうそこのこう一式のセットを揃えた上で、表面のエージェントを作る。 ていうのは、スタートアップにはチャンスはあると、個人的には思っているかな。
うんうん、
ただ、それをなんか、まあそうね、だから、音声、そうね、それこそなんだっけ、オーディオユーザーインターフェースに最適化されたアーキテクチャバックエンドっていうのでも振り切ってやんないと、逆に言うと、なんだろう。普通のこうスマホアプリの方が便利じゃんで終わっちゃうので、既存プレイヤーを置き換えられないかもしれないなとちょっと思ったりしている。
うん。
なんだろう。いや、
まさにそう
ですね。うん。まあ、なんか電話だけで AI が対応してくれる食べログとか嬉しいけどな。
嬉しい。
で、まあ、それを食べログがやれるのかどうかちょっと。裏側の知らないから分かんないけども、う
ん、でもきっともう研究なんかされてるんじゃないかなと思います
ね。ね、まあ誰かやってるよね、
うん、
そうだな。でそれはやっぱ Apple Watch とかスマートウォッチ経由でっていうのが、うん、個人的にはこう見てみたい直近の未来っていう感じかもしれない。
うん、まさに。なんか もう一側面、エージェントが発達してくると絶対必要だなと思うのが、やっぱキャラクターなんですよね。声と顔。
うん、
で、ここはやっぱり。
顔いる？顔必要？
やっぱりね、顔あった方がいいですよね。いや、その、なんだろうな、僕たちが使うエージェントにはいらないと思うんだけど、それこそ、カスタマーサービスをしてくれる AI とかになってくると、うん、まあ、当然ね、なんだろうな、受付をやってくれるこうオフィスの受付のエージェントみたいな仕組みだったりとか、まあ、そういうの当然やっぱり見た目があった方が親近感も湧くし、その声だけで対応するより、うん、顔があったらこう、ね、例えばこうちょっとこう遠慮したり優しくなったりみたいなこともあるだろうし、そういう意味でもやっぱりインターフェースとしてのキャラクターっていうのが割と多くスタートアップだったり、まあ、日本企業の IP とかが戦える場所なんじゃないかなってすごい思っていて、
うん、
そういうのもありだなって感じなんですよね。
なんか映画のハーっていう映画が見たことある、
うん、
慣れて、音声だけだよね、
うん。
で、ハスキーで、セクシーな声で、みたいな。声だけっていうのも、またこう、想像力が働いて。
うん。
個人的なテンション上がるかもしれない。
確かに。
ね。だって声可愛いとさ、うん、ね、多分勝手に可愛い人を想像してるわけじゃないですか。我々男性は。まあ、女性もそうかもしれないけど。で、まあ、想像の余地を残すのも結構一個 UI というか、なんかクリエイティブとしてあり得るんじゃないかと個人的に思っている。趣味の世界
の話。
趣味思考の話。
そうそう。でも、いや、まさにそうだなと思うし。ね、パソコンとかに向かってるとき、もそうだし、こう例えばデジタルサイネージでいろいろお客様案内してくれる AI みたいなところ含めてですよね。まあ顔があるものないものそういうのも含めていろいろ、でもビジネスチャンスその辺には転がってそうだなっていう感じですよね。うん、そうね。
で言うとあれよね、だからかつてイルカがいたよねっていう話で、マイクロソフト、Windows か、Windows のイルカ。
とうとうイルカがカムバックする時代が来るかもしれない。
使えるイルカが帰ってくるかもしれない。
確かになんかいろんなキャラいましたもんね。なんかメガネのお姉さんとかいましたよね。なんかね、イルカが一番
可愛かった。
変えられたんだよな、キャラクター。
あ、そう、イルカ。いやー、非常に勉強になりました。ちょっとね、またというか、3月とかニュースラッシュすごかったけど、まあ、最近ちょっと落ち着いてきたのかな、LLM 周りも。こう一巡したかもしれない。
うん、そうですね。 だし、結構やっぱり情報を発信する人も増えたから、うん、こう全体的に落ち着いてきたのかなって感じですかね。うんうん、
なんかまたちょっと大きめのニュースがあったら、こうやってテクノロジーについて教えていただけると嬉しいです。
ぜひぜひ、楽しかったのでまたやりましょう。
はい。じゃあ今日は B' の佐野さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。